もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お世話になります。はい、お願いします。
最初に年齢を教えてください。
はい、41歳です。
41歳ね。はい。はい、結婚してます？
離婚して一人。
離婚して一人、はい。はい。何年前ですか、離婚したの？
4年前です。
4年前。お子さんは？
子供は2人です。上が9歳で女の子で。
はい。はい、
下が7歳で男の子です。
はい。で、この二人は今、あなたと一緒に暮らしてるの？
はい。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
ですね、2年ちょっと前から、交際してる方が、いらっしゃるんですけれど、
はい、
その方からプロポーズを受けまして、
はい。
再婚を考えてるんですけれど、
はい。
その方から、子供たちに、その胸を、伝えたんですけれど、
はい、
その息子の方はいいよっていうことだったんですけれど、
はい、
上の娘の方が抵抗感を示しておりまして、
はいはい、
別に娘も彼のことを嫌ってるわけではないんですけれど、
はい、
パパはみたいな、できればパパとやり直してみたいなことを言ってて、
はいはい、
娘のためには再婚を急がない方がいいのかとか、それともあまり考えてないんですけど結婚自体を見直した方がいいのかとか、そういうことが悩んでるんですけど、
はい、で、この子たちと父親との付き合いは今あるんですか？
月に1回ぐらい会ってるんですけど、
はい、
子供たちとは、
はい、
子供たちが父親のところへ行く形なんですけど、
父親は今1人？それとももう結婚してんの？
いや、1人のようです。
あ、そうですか。はい。で、あなたが今にプロポーズしたという人は何歳ですか？
同い年です、私と。あ、
41歳。
はい。
それでまずお子さんのよりもまずあなた自身がこの男性を好きなのかどうかということですよね。
もちろん好きですし愛しております。
そうですか。
男性が必要だと思う部分はあると思います。
ええ、
私ちょっと、
ええ、
大きい病気を去年しまして、
はい、
その時も支えてくれて、どちらかというと子供は育っていきますから、
そうですよね、それは。
この、なんていうか、育った後も、なんていうか早いんですけど、ちょっと老後を二人で穏やかに過ごせていけるんじゃないかなと思うような男性なんですけど。
大きい病気っていうのはどのぐらいの病気ですか？
がんです。
あ、がんですか。それでもその何、がんは今、手術かなんかしても。
完治と言えるかどうかわからないんですけれど、とりあえず、今現在、心配っていう状態ではないです。前の夫が、すごく近くに、自分の実の実家があったんですけれど、妻子よりも、他の人たちを信頼してるっていうか、彼にとっては私たち妻子よりも実家の方が大切なんだなと思うような、
要するにあれね、非常に単純に言えばマザコンということね。
そうだと思います、はい、
ですよね。
私なりに、私はとっても愛してたんです、でも彼はずっと10年間私たちを愛してなかったっていうか、大切にしてくれてるっていうことではなかったように思うし、もっと夫に対するこの憎しみのような感情っていうか、そういうものは娘は理解できませんので、
まあ、9歳だからね。
はい、そうなんです。だから再婚を考えてる彼との間とこう抵抗感が、
まあ、それはあるでしょうね、
はい、
まだパパは好きでしょうからね。
はい、
はい、わかりました。大変難しい相談だと思いますけれども、
はい、
今日はスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドマザル愛先生がいらしているので伺ってみたいと思います、
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします、はい、
こちらこそよろしくお願いします。再婚した方がいいのかどうなのかっていう結論はね、これはもうこちらからは何も言えない、自分が考えて決めないとこれ何の意味もないことですのでね、だから、まあ、デリケートな問題であるわけなんだけども、ちょっと今伺っててよくわからないのが、月に1回 息子さんとお嬢さんはパパに会いに行って、
はい、
楽しそうにして帰ってくるのかしら。
楽しそうにしてますね、はい。
うん。そうするとお父さんとお友達の仲っていうのは基本的に結婚中も良かったんじゃないの？
良かったと思います。はい。
ね。そうするとさっきの話がちょっと違ういうふうに聞こえたんでね、僕。それがよく分かんなかったんですよ。
はい。
要するに、この人は私たちのことを大事に思ってないっていう解釈だったけども、実際聞いていくと子供たちの気持ちとあなたの奥さんの気持ちはだいぶ違ってたなって気が今感じてるわけよね。
そうかもしれません。もしかしたら、
うん、
前の夫は私が好きだったんですね、うん、私の方が、
うん、
それで彼は結婚したがってなかったような気がします、
うん、
それでも私がどうしてもっていう風で結婚したんですけど、やっぱりなんていうか、ある意味愛してもらえないままだった感じがしますし、
うん、でも結婚したことに関してじゃあすごくあなた自身は納得したよね。
はい。
そしてそれなりの覚悟はできなかった、その時は。好きな人とやっていけるわけよ、だって。
あ、いえ、やっぱり最初からやっぱり変でした。
あ、そう。
家族も含めて、なんか私の実家の方を、うん、見下してるような感じでしたし、
うん、要するにあなたが旦那さんに対する憎しみがあると思うのよ。
はい、あると思います。
そこがどういう経緯でそうなったのかなってちょっとずっと考えてたのよ。
はい。
子育てに関しては手伝ってくれたの、まず。
いいえ、あんまり手伝ってなかったですね。ずっと何日も、子供が生まれたばっかりの頃から、ずっと家を仕事っていうことだったんですけど、うん、
そうすると、じゃあ奥さんの中には、あの人とか結婚したものの、本当はやっぱり私のことをあの人は愛していなかったんだってことがバレてしまっ、要するにそういう感覚を思わざるを得なくなった10年間だったってことだよね。
そうですね、はい。
その中でだんだんと失望は憎しみに変わっていったわけだよね。
はい。
っていうことだよね。
はい。
うん。それで今度の人は逆に、
はい、
自分の方を重視して関心を向けてくれていると、
はい、そうですね、はい、子供たちものこともとっても可愛がってくれてますし、
うん
うん、
それで僕すごくごめんなさいね、分かりにくい話になっちゃうけれども、
はい、
最終的にこういう問題っていうのは、
はい、
相手が私にどうしてくれるのかとか何してくれるのかというところから出発したら、すべてダメになっていくと思うんですよ、
はい、
っていうのは相手も変わることがあるだろうし、もともと自己防衛の発想だよね、それってね、
はい、
要するにこの人となら苦労してもいいやとか、まあ大げさに言えば、
はいはい、
何があってもこの人についていきたいと思うとか、はい、何があってもこの人とやっていきたいと思うっていう思いがなければね、
はい、
赤の他人となんて僕一生暮らせないと思うんですよ、実は、
はい、
だから特に一度そういう悲劇を迎えていて、一人とはいえ男性に対する憎しみが一つベースにある状態で、
はいはい、
で次の人でもしショックを受けたら、
はい、
それはすぐそっちの方向に行っちゃうの見えてるよね、もう、
はい、
だから次の結婚っていうのはお嬢さんが反対するかどうかは、これは置いと、僕はちゃんと説明すればいいと思うんですよ、
はい、
お母さんはどうしてもこういう形で頼る人が必要で一緒にこの人とやっていきたいと思うからするんだよと、お前には苦しいかもしれないけど、まあはっきり言ってそこは覚悟の問題であって、
はい、
あの乗り越えられると思うんですね。そう、お嬢さんもちゃんと誠意を持って話せばいずれ分かってくれると思うんです、
はい、
ただ結婚に至る動機で、
はい、
もう二度と僕失敗しない方がいいと思うね、あなた。
はい。
それで、そのラインに、
はい、
安心感が僕は感じないのよ、あなたに。話を聞いてて。
はい、
それは、あんまりうまく言えないのよ。
はい。
でも、やっぱりこの人はこうやっていいんです。こうやっていいんです。それは当たり前だろうっていう世界なのよ。結婚する前の。
はい。はい、
それが崩れた時でも、うん、悔しいけれども私この人と前向きにやっぱりやっていくという思いがね、
はいはい、
どこかに 確たるものがないと決めない方がいいんじゃないかなって僕は感じちゃうんだよね。
はい。
うん。ちょっと加藤先生もう一回その視点からね伺ってみたいなと。
はい。
今まずまず愛先生のおっしゃることを聞いていたんですけどもね、
はい、
月1回に会いに行っていて楽しそうにしているって言いましたよね。
はい。
うん。そうするともう一つ僕はもっと気になったのは、
はい、
前の夫に憎しみがあるって言いましたよね。
はい。
人にこうしてもらいたい、ああしてもらいたいっていう、そういう受け身の願望っていうのはすごく強くない？
そうかもしれないです。私自身もよくわからっていないんですけれど、
人に会うとこうしてもらいたい、ああしてもらいたい、そして人から望むようにこれもしてもらえない、あれもしてもらえないという人を、人に対して恨みを持つ、憎しみを持つ。やっぱり前の夫は私を愛してくれないという恨みだから、
はい、
私は十分に愛することができなかったという自分の愛する能力の欠如っていうふうには見ていないんですよ。
はい、確かにどうして前の夫は私を愛さなかったんだろうっていう大きな疑問があります。
だってあなたが愛されよう愛されようとしたら、愛されたってもっと愛されたいから、そこの抜けたバケツに水入れるようなもんですから、なんかこうしてほしい、ああしてほしいっていうのがすごく強いような気がするんですけどね。
なんか俺に頼るなとか言われて、小さい2歳とゼロ歳の子を抱えてた時に、
うん、
遠かったんですけど、
だからまあ確かにご主人にも問題もあったんでしょうけども、問題は今ね、今度のその41歳の新しい人と結婚するかどうかっていう時に、
はい、
あなたが愛する能力があるのか、ただ人から愛されることだけを求めているのか、どっちかってことです。
それはわからないです。自分に自信がなくて、
病気にもなって今ね、本当不安で僕も心配なんだけれども、前の結婚のことはもう単純に大変失礼な言い方だけれども、
うん、
あの人は私を愛してなかったんだでいいと思うんですよ。そうすると全ての、うん、謎が崩壊するじゃない。
なんて過去からまだ立ち上がれてないのかしれないんです、
うんうん、でも彼はあなたのことを愛してくれなかったかもしれないけれども、あなたを愛してくれる人はこれからだって絶対いるに決まってるわけで、
はい、
ね、加藤先生おっしゃるように受け身から得るものはもうこれ以上いいと。だから結婚は僕ねすぐやんない方がいいと思う。どんどんあなたはもう納得いくまでじゃ甘えさせて、そのうち見えてくるよ、自分の心の問題か相手の愛情のなさか何かが見えてくると思うよ、
はい、
ね、そして何かもうちょっと手応えを持って次に行った方がいいなと、そんな気持ちでいます。
はい、
よろしいですか。
はい、
はい、それでは失礼します。
ありがとうございました。
愛とは自分の愛する能力を実現すること、愛されることではありません。